はじめはオリンピック・パラリンピック教育レポートをお伝えします。西富山小学校の子どもたちがリトアニア共和国大統領夫人と交流。10月23日水曜日、世界友達プロジェクトの一環として西富山小学校にリトアニア共和国大統領夫人のディアナ・ナウセディエネさんが来校し、児童と交流しました。全児童が歓迎し、6年生がこれまでに学んできたリトアニアの国歌を斉唱しました。ディアナ夫人は、皆さんのような若い世代が世界の未来を作ります、素敵な夢を持ち、オリンピアン・パラリンピアンのように夢を目指して頑張ってくださいとお話をされました。西富山小学校では平成28年度からリトアニア共和国についての調べ学習・交流を行っています。過去にはリトアニア舞踏団の方々やパラリンピアンの方々を招待して交流を行いました。種村明頼校長は、児童には異なる文化への学びを通して他国を尊重する姿勢を身につけ、異なる角度から日本を理解できるようになってほしいですと話します。今回の交流も児童にとって世界への理解を深める良い機会となりました。世界友達プロジェクト、各区立学校が東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会参加予定国地域について文化・歴史・言語などの調べ学習を行ったり、学習をきっかけにして実際の交流につなげたりするものです。以上、問い合わせは教育調整課企画調整係へどうぞ。電話は 5273-3074 番、ファックスは 5273-3510 番です。オリンピック・パラリンピック教育レポートをお伝えしました。次は特集、安全教育の取り組みをお伝えします。教育委員会では、児童生徒が安全に関する情報を正しく判断し、自ら危険も予測して回避する力を身につけることができるよう、安全教育の取り組みを進めています。今回は生活安全、交通安全、災害安全の各分野における安全教育の取り組みをご紹介します。1. 生活安全教育。児童生徒が自分たちの生活の中にどのような危険が潜んでいるかを知り、適切に回避できるよう取り組みを実施しています。小中学校では各地域の実態に合わせた内容をテーマにしたセーフティー教室や、覚醒剤や大麻、危険ドラッグなどの危険性を学ぶ薬物乱用防止教室を開催しています。2. 交通安全教育。児童生徒が道路を安全に通行することができるよう、道路の危険な箇所での注意や交通ルールを学ぶ取り組みを進めています。小学校では自転車を安全に利用することができるよう、実技などを通して交通ルールやマナーを学ぶ自転車教室を開催しています。中学校ではスタントマンによる事故などを再現した交通安全教室を開催しています。 3. 災害安全教育。地震などの災害が起きた際、児童生徒が自らの身を守る行動ができるように、防災訓練・教育を行っています。また、災害時には学校が避難所となることから、区立中学校では生徒が地域の方々と一緒に学び、地域との相互理解を深める避難所防災訓練も行っています。訓練では生徒が避難所の役割や自身ができることを率先して行うことの重要性などを学習・体験します。レポート、小学校での取り組み。10月15日火曜日、落合第6小学校では1、2年生と5、6年生それぞれに向けてセーフティー教室が、3、4年生に向けて自転車教室が開催されました。1、2年生には子どもに危 危険の体感と発見を教える危険学プロジェクトの方々が、身近な場所の危険をテーマにダンスや実験を交えた授業を行いました。手の形にした粘土をドアに挟む実験では、児童は潰れた粘土を見て身近な設備に潜む危険を実感しました。5、6年生には住宅設備機器を手掛ける株式会社リクシルの方々が、家の中の危険をテーマにした授業を行いました。階段や風呂場、キッチン、トイレに潜む危険とその対処法を紹介するビデオが上映され、児童はどうすれば事故を防げるかをクイズ形式で考えました。自転車教室では児童が自転車で通行する実技を行いました。交差点や踏切、駐車車両などが配置されたコースを進みながら、戸塚警察署の方々から一時停止や周囲の安全確認をどのような場所で行えばよいかを学びました。レポート。中学校での取り組み。9月14日土曜日、西早稲田中学校では1年生が地域の町会や消防署、消防団の方々、区危機管理課などの職員と一緒に避難所防災訓練も行いました。実践的な指導のもと、三角巾や AED を使った応急救護訓練や、炊き出しなどに使用するバーナーを点火する訓練などを行い、身近に起こりうる災害への対応力を身につけました。以上、問い合わせは教育指導課指導係へどうぞ。電話は 5273-3084 番、ファックスは 5273-3510 番です。避難所防災訓練についてのお問い合わせは教育調整課企画調整係へどうぞ。電話 5273-3074 番、ファックスは 5273-3510 番です。特集、安全教育の取り組みでした。続いてフォトニュースです。子どもたちの活動を写真でご紹介。心の劇場を感激。劇団四季と連携した文化芸術教育。7月2日から5日、新宿文化センター。全区立小学校の6年生が劇団四季によるミュージカル「カモメに飛ぶことを教えた猫」を感激しました。教育委員会は劇団四季新宿文化センターを管理する新宿未来創造財団と、平成29年に新宿区における文化芸術教育等の推進に関する協定を締結。協定に基づき、劇団四季などが主催する全国を巡回して子どもたちに演劇の感動を届ける事業、心の劇場に区立小学校の児童が毎年招待されています。7月5日の公演は、劇団四季などが事業を始めて通算5000回目となる節目の上演会となりました。オリジナルファミリーミュージカル「カモメに飛ぶことを教えた猫」は劇団四季の26年ぶりの新作で、殻を破り勇気を出して一歩踏み出すことの大切さをテーマに、登場人物の心の成長を描いたものです。感激中、児童は真剣な表情で見入っていました。上演後は会場が拍手に包まれ、児童の一人は、ストーリーに感動しました。迫力があり、自分も劇の中に入っていくようでしたと話してくれました。日本オリンピックミュージアムに児童作品が展示。9月2日、日本オリンピックミュージアム。新宿区霞ヶ丘町 4-2 日本オリンピックミュージアム1階のウェルカムエリアには、落合第4小学校の児童が制作したオブジェが展示され、来場者を迎えています。オブジェは5月に開催されたオリンピックについて学ぶワークショップで児童が制作したものです。グランドオープンに先駆けて、日本オリンピックミュージアムの内覧会に招待された子どもたちは、館内の見学や体験を楽しみながら オリンピックについて学びました。夏目漱石暗唱コンクールで発表。9月17日えのき町地域センター。夏目漱石暗唱コンクールはえのき町地区にゆかりのある夏目漱石の代表作を暗唱するイベントです。子どもたちの思考力や語彙力を高め、漱石の世界に親しんでもらうことを狙いとして、えのき町地区町会連合会が毎年開催しています。6回目の開催となったこの日、江戸川小学校、早稲田小学校、鶴巻小学校、牛込中野小学校の5、6年生が参加し、坊ちゃんと我が輩は猫であるの一部を生き生きと臨場感のあふれる暗唱で発表しました。フォトニュースでした。代わって令和2年度小学校新入学児童の保護者の方へ、就学支援シートをご活用ください。新宿区では教育的支援や個別の配慮が必要な子どもが初めての学校生活を不安なく円滑にスタートできるよう就学支援シートを配布しています。このシートにより子どもの生活の様子や今まで大切にしてきたことなどを入学する小学校に直接伝えることができます。シートの活用を希望する保護者の方は、幼稚園、保育園、子ども園、療育機関などと一緒にシートを作成し、入学する小学校へ提出してください。小学校では子どもへの適切な指導や配慮について考えていくために、このシートをもとに保護者の方と話し合っていきます。配布場所は区内の幼稚園、保育園、子ども園、新宿 7-3-29 の子ども総合センター、本庁舎2階保育指導課支援係、第一分庁舎4階学校運営課学校運営支援係、新宿コズミックセンター4階教育支援課特別支援教育係。区の公式ホームページからも就学支援シートを印刷できます。令和2年度小学校新入学児童の保護者の方宛てに10月にお送りした就学時健康診断通知書にシートの案内を同封しています。10月以降に新宿区への転入手続きをされた方は、教育支援課特別支援教育係にお問い合わせください。ではこのシートの作成と流れをご紹介します。12月中旬、保護者が就学支援シートに必要事項を記入します。そして保護者が在籍している幼稚園、保育園、子ども園、療育機関などに記入を依頼します。2月頃まで保護者が入学する小学校に就学支援シートを提出し相談します。事前に学校の校長または副校長に連絡し、訪問日程をご相談ください。小学校では適切な指導や配慮について考えていくために、このシートをもとに保護者の方と話し合っていきます。お問い合わせは教育支援課特別支援教育係へどうぞ。電話は 3232-3074 番、ファックスは 3232-1079 番です。就学支援シートをご活用くださいをお伝えしました。次に、就学援助、小学校入学準備金を入学前に支給します。就学援助は義務教育中に必要な費用の一部を家庭の事情に応じ援助する制度です。新入学を迎える家庭の負担軽減のため、通常は小学校入学後の7月以降に支給する入学準備金を、希望する家庭小学校入学前の3月下旬に支給します。対象は新宿区に住所を有し、次のすべてに当てはまる世帯。 令和2年4月に国公立私立小学校に新入学する児童がいること、4月以降も引き続き区内に在住予定であること、世帯の所得状況が生活保護に準ずること、以上が対象者になります。就学援助の入学前の支給は平成30年の所得により判定を行うため、令和元年度の住民税申告が必要です。詳しいことは別にお送りする案内をご覧ください。なお、生活保護を受けている世帯は別に福祉事務所から支給されるため、この申請はいりません。申し込みについてです。12月初旬までに小学校新入学児童のいる世帯に詳しい案内と申請書を発送します。対象世帯に該当し、入学前に入学準備金の支給をご希望の場合、12月24日火曜日までに申請書を郵送、または直接提出してください。郵送先、提出先は郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-5-1 第一文庁舎4階学校運営課学校運営支援係です。12月24日火曜日までに入学準備金の入学前の支給申請をしない方でも、令和2年度就学援助を申請し、認定要件に該当する方には小学1年生の7月以降に支給します。認定要件は原則として令和2年度の住民税申告をもとに審査します。区立小学校に入学する方には後日学校から申請書を配布します。国立私立小学校に入学する方は令和2年3月から4月に学校運営課学校運営支援係まで直接申請してください。お問い合わせ先、学校運営課学校運営支援係、電話番号は 5273-3089 番、ファックスは 5273-3580 番です。以上、小学校入学準備金を入学前に支給しますでした。続いて、平和のポスター最優秀賞作品のご紹介です。子どもたちが平和や命の尊さを考え、平和を願うためのきっかけとなるように、区立小学校4年生から中学校3年生までを対象に平和のポスターを募集し、今年度は1378点の応募作品がありました。この中から優秀作品として最優秀賞6点、優秀賞17点、優良賞28点を表彰し、本庁舎などでの展示を行いました。今回は最優秀賞を受賞した6名の方をご紹介します。牛込第一中学校3年本田理香子さん、四ツ谷中学校2年前田沙和さん、四ツ谷中学校2年小西新奈さん、大久保小学校4年阿部愛子さん、大久保小学校5年キム直さん、与朝町小学校6年北川裕太郎さん。お問い合わせは教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番、ファックス 3232-1079 番、こちらへどうぞ。平和のポスター最優秀作品のご紹介でした。変わって、幼稚園対象、10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。無償化に伴う教育委員会の対応について、幼稚園の預かり保育、私立幼稚園、区立幼稚園の順にお伝えしてまいります。まず幼稚園の預かり保育。幼稚園の預かり保育について、お子さんに保育の必要性があると認定を受けた場合は、保育料月額1万1300円も上限に無償化します。 預かり保育の利用日数に応じて月額の上限額は変わります。次は私立幼稚園。私立幼稚園の保育料補助金について、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の園児・保護者の方に実施している保育料補助金について、新宿区では保育料月額3万2000円も上限に補助します。私立幼稚園の入園料補助金の継続、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の園児・保護者の方に実施している入園料補助金について、10月以降も継続して実施します。補助金交付までの流れ、私立幼稚園の保育料や預かり保育料について、10月以降も今まで通り保護者の方から私立幼稚園にお支払いいただきます。その後、請求書や領収書などを区に提出していただき、無償化に対応する費用を交付します。続いて、区立幼稚園。区立幼稚園では入園料と保育料を10月から無料とします。手続きはいりません。さて、無償化のために必要な手続きはお済みですか？幼稚園の預かり保育料の無償化には、保護者の方の就労などの要件により、お子さんに保育の必要性があると認定を受ける手続きが必要です。手続きがまだお済みでない場合は、学校運営課幼稚園係にお問い合わせください。電話番号は 5273-3103 番、ファックスは 5273-3580 番です。以上、10月から幼児教育・保育の無償化が始まりましたをお伝えしました。これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。